どうも、梶本大輝です。演劇集団キャラメルボックスという劇団で舞台俳優をやったり、声優の仕事をやったり、映像の仕事をやったり、自分で演劇のワークショップなんかも開催してます。今日もよろしくお願いします。ということで、今日はですね、3月の11日木曜日ですね。3月11日ということで、2021年3月11日、東日本大震災からちょうど10年ですね、今日でね。ということでですね、このラジオトークでもですね、ハッシュタグでトークテーマがたくさんあるんですけれども、今週のテーマが昨日更新されまして、この10年を過ごしてみてという、ハッシュタグチャレンジといいますか、これをテーマに喋ってくださいというのがあるんで、まあ当日に喋ろうかということで、今日はこの10年を過ごしてみてというテーマでお話ししたいと思います。お便りギフトありがとうございます。ライブ配信をね、ここんとこ夜たくさんやらせていただいていて、それですごくフォロワーさんも増えてですね、皆さんありがとうございます。今日初めましての方もよろしければフォローしてください。それでお便りとギフトをね、たくさんいただいてるんです。質問だったり相談もありまして、必ずお答えしていきますんで、明日以降ね、また読んでいきますんで、これからもどしどしお便り募集しております。今日はね、3月11日ということで、この10年を過ごしてみてというテーマでお話ししていきたいと思います。よろしくお願いします。ですね、まずその10年前、2011年の3月11日、14時46分ですかね、地震発生がね、その時僕が何をしていたかという話からお話しさせていただきたいんですけれども、家にいました。ですね、当時僕中野坂上というところに住んでいたんですけれども、中野区と新宿区の間ですね、西新宿のちょっと先といいますか、丸の内線の中野坂上駅というところに住んでいたんですけれども、家に普通に部屋にいてですね、その当時の僕はですね、もう役者、キャラメルボックスの劇団員で、2007年に入団してるんで4年目とかですかね、絶賛仕事がないやつだったんですよ。そこら辺のことは僕が俳優になるまでというシリーズが40本ぐらいあるんで、そちらを聞いていただきたいんですけど、絶賛仕事がないやつだったんですね。で、部屋でぼーっとしてたんです。そしたら強い揺れが来まして、当時住んでた部屋がですね、4畳半4畳半で、4畳半の中に2口コンロが入るデカめのキッチンがあるっていう、もうなんでこんな大きいキッチン4畳半にどうやって入れたみたいな、お家だったんですけれども、なので、もうベッドを置いてね、下になんか衣装ケースとか、置いて、あと棚もあったかな。ですんごい狭いです。もう本当に両手で部屋全部届くんじゃないかぐらいの部屋だったんですけど、で揺れが来まして、古い家だしすんごい揺れるし、棚ももうなんかガッタガタ揺れてグワンガンして、幸い部屋の狭さに助けられたんですけど、全部の家具を自分の手と足だけで止めることができたんで、それで慌ててですね、外に飛び出まして、慌ててというか外の様子見たら、電柱もグワンガン揺れてるし、これはただごとじゃないなっていうふうに思いました。で、当時ですね、キャラメルボックス、僕が所属しているキャラメルボックスは銀座で夏への扉という作品を上演中でした。ただその日はですね、不幸中の幸いといいますか、夜公演だけだったので、皆さん、劇場に向かう途中とか、劇場に入ったところだったので、本番中ではなかったんですね。ただそこから3ステージぐらい、休演を余儀なくされました。僕はそれには全く関与してなかったんですが、その公演再開の日にですね、僕は入団してからずっと照明のお手伝いをしているので、スタッフさんに呼ばれまして、銀座に行って、その公演再開の日ですね、その当時だと多分一早く、どこよりも早く公演を再開したのがキャラメルボックスだったと思うんですが、まだ余震も結構続いている時で、 で、朝一で銀座に行きまして、ずれた照明をですね全部なね脚立に登ったりして、直してですね、やっと、本番が迎えられるっていう時に、まあ、ロビーでね募金活動もさせていただいて、もうバンバン皆さん募金していただいたり、なんか物資が足りないことはないですかっていう風になんかろうそくとかもらったりとか、もうお客さんも不安じゃないですか、余震があってまだ出歩きたくない頃だと思うんですけど、だからその時800人ぐらい入るのかな、でももう300何人とかでしたけど、で開演直前に余震が来たんです、おっきい。でまたずれて会場する直前かな、で会場時間ちょっとずらして、また、照明を、位置を修正して、でいざ、本番は無事に、できたんですけど、なんかその時、まあ300人ぐらいなんで皆さんも前の方に座ってもらって、僕通路後ろから見てたんですけど、もうそれを忘れられないですね、なんか光景としては。なんていうか、なんだろうな、すごい大変なことだったけど、それに立ち向かうぞっていう主人公のお話なので、なんかそれがその時の状況とリンクして、すごい思い出深い感激体験でしたね。でですね、まあ、ちょっと時間が前後するんですけど、その震災が起きてその日も状況がわからなすぎるじゃないですか。都心ももう電車が止まったりなんかして、まあテレビをつけるとね、その東北の大変な状況っていうのが流されていて、でとにかく情報が東京都内でも錯綜していたので、まあ、僕はできるだけ自分のできることをしようと、まあ、できるだけね公式に近いというか、まあ、NHK だったりラジオの情報だったりを、まあ、更新されるたびに避難所の情報とか、を、まあ、SNS で発信することぐらいしかできなかったんですが、なんか励ましになればいいなと思って夜通し、SNS に張り付いていました。もし本当に近くで困ってる人がいたら、すげえ狭い4畳半ですけど、もしね帰れなくて困ってる人いたら、もう本当に来てもらってもいいなって本気で思って、いました、その時は。でですね、そっからの10年って本当に変わったなと思ってて、もう本当にやっぱり衝撃的でしたよね、あれは。僕本当にあの揺れが起きてすぐにテレビをつけちゃったんで、もう今じゃとても放送できないような映像が、なんか中継カメラってお天気カメラとかの映像なのかな、海沿いの映像とかパッて流れたりして、もう、もう絶対流れないだろうなっていう、その壮絶な映像が、そのリアルタイムで見えたりしたんですね。一瞬にして、たくさんの方の、命が、消えてったんだろうなっていうのを目の当たりにして、もうそっから僕は本当にまるで生き方が変わりました。そのなんて言うんだろう、不謹慎に聞こえるかもしれないですけど、よくこれ言うと怒られちゃうんですけど、人間っていつ死ぬか分かんないなってやっぱ思ったんですよね、その時。まあ病気でね長いこと苦しんでる方とか、赤ちゃんで亡くなる方もいる中で、僕らだって本当に、本当にいつ死ぬか分かんない、まあ車にひかれるかもしれないし、地震が起きてっていうこともあるし、この1日って途中で終わっちゃうかもしれないし、明日が来る保証なんて誰にもないんだなっていうふうにその時思ったんです、あの地震で。なので僕は、そこから決めました。本当に明日がある保証がない覚悟で今日一日を、どれだけ一生懸命生きられるかっていうことを考えて、生きていきたいし、 大切な人とか仲間にまた会える保証なんて誰にもないなっていうふうに思って、だからこそできるだけその時その時で思ったことをちゃんと伝えて、感謝を伝えて、もう二度と会えないかもしれない、そのネガティブな意味じゃなくて、後から後悔しないように一日を生きたり、人と接したりしたいなっていうふうに思うようになりました。まあでもなかなかねうまくいかないこともあって、なんかそう思ってても結局怠惰に過ごしちゃう一日とかあるし、なんか言いたいこと言えなかったり、思っても見ないことを言って傷つけちゃったりとかっていうことを未だにしちゃうんですけど、でもできるだけいつかなんて来ないって思って、今やれることやりたいこと伝えたいことは今やって伝えて、喧嘩したっていいから、とにかく人と関わることを恐れずに一日一日を生きられたらいいなっていうふうに思ってます。なんかすごい話してるとなんかまとまらなくなっちゃいましたが、なので僕は今日もこの一日を一生懸命いきたいと思います。今日も最後まで聞いてくださってありがとうございました。お便り必ず読みますんで、またお待ちしております。それでは皆さん、今日も素敵な一日をお過ごしください。それじゃあまた明日。